はい、2026年2月28日土曜日午前10時45分になりました。ヒーリング作曲ピアニストの比嘉あかねです。この番組は沖縄県浦添市から今感じる音をピアノに乗せてお届けしています。はい、今日はですね、9時半からサタデーモーニングライブと題してオンラインライブ空間コロムで、サタデーライブをやって終わったばっかりなんですけども、終えてね、ちょっとラジオの配信もしちゃおうと思ってね、配信をさせていただいております。はい、サタデーモーニングライブにねご参加してくださった皆様ありがとうございました。今日のねテーマは自分へありがとうを伝えようっていうことをねテーマにやったんですよね。なのでなかなか私たちって自分に対してありがとうを言えてないことが多くって、でも振り返ったらもう一日に何度もありがとうの代わりにもう何やったんだ、何やってんだとかね、自分へのダメ出しだったり自分責めをするっていうのはよくあると思うんですね。なのであえて自分の自分に対してねありがとうを言うっていう時間を取るっていうのはすごく大切だなと思っていて、でまあよくねスタンド FM では話をしてるかもしれないんですけれども、今日はあえてこうライブの形でねちょっとさせていただきました。でやっぱり緊張するんですよね。でなんかどこ弾いてるか分かんなくなったりとか、楽譜があるものは特に、なんか即興だったら楽譜がないのでこうそのまんまね弾けばいいんですけれど、楽譜があると間違えたとかが分かっちゃうんですよね。自分でも分かるから。で緊張してると楽譜を見ないで弾いて途中から楽譜を見ようとするとどこ弾いてるのかが分かんなくなったりとかして余計緊張するんですよ。あ、おはようございますってペコロスケさんだ、ありがとうございます。早速ありがとうございます。まあアフタートークってやったことないんですけど、あ、今日スタイフでやっちゃおうと思ってねやっています。よくコロムのアーティストさんはアフターライブをねライブの後にやってるんですよ。スタジオでね。で、まあ、アフターライブは、アフターライブ用のチケットを販売して、で、やってらっしゃるんですけど、まだ私はそこにね、やれるぐらいでもないなと思って、スタンド FM で、配信しちゃおうって思ってね、やっています。昨日がね、配信できなかったんですよね、スタンド FM は。なので、今日代わりに配信しながら、ライブ終えての、まあ、感想とかも言いながらってね、思って配信をしています。今日はなんかサプライズだったんですけど、一生さんっていうアーティストさんがいらっしゃって、東京のね、交流会の時に一度お会いして、すごいノリのいい、方なんですよね。で、元気で。で、この人面白いなって思っていて、ちょっとだけね、お話ししたんですけど、今日一生さんがね、なんか入ってきてたんで、私なんか時間間違えたかなと思ったぐらい、一瞬ね、9時半だよね、開始、みたいな。チケット持ってない人は9時半になると、まあ、9時15分からオープンして、でも、その15分間は無料で誰でも入ってこれて、9時半になると、もう勝手に締め出される仕組みになってるんですよ、コロムって。チケット持ってないとね。だから、なんで一生さんがいるんだろうって一瞬思ってですね、私なんか時間間違えたんかなってなんか思ったぐらい、まさかチケット買ったのっていうびっくりしたんですね、だから。それで、なんて言うんだろうな、喋ったことはないんだけども、お互いに応援し合ってるっていうアーティストはやっぱりたくさんいて、コロムの中には。で、そういう感じでね、一生さんとも東京に行った時に、ちょっと密かに応援し合ってるよね、みたいな話をお互いにしたんですね。だから、なんか、来てくださって嬉しいなって、本当に思いましたね。で、まあ、昨日の夜っていうか、昨日ね、朝、今日が本番だったので、あとチケット3人ぐらいいたらいいんだけどなって思ってたんですよ。それで、でも今回本当に朝だし、 ゆるりと、やっていて、どうしようかなーって、5名ぐらい行った方が、やっぱり私にとっては、引きやすかったり、参加者も楽しかったり、いいエネルギー交流ができるかなって、やっぱり思ってるので、5名ぐらいいた方がいいなっていうのが、毎回希望なんですね。少なくても。で、そしたら、昨日の朝、あと3名とかって思ってて、で、いつも最後、神頼みなんですけど。やりました、今回も神頼み。なんだそれって言われそうですけど、うちのその神棚みたいなところに、神棚でもないんですけど、ここはこう神様がいる場所みたいに、決めた場所があって、そこに、私たちがよく行く普天間神宮のお札と、あと、なんだっけ、アマテラス大御神の お札と、あともう一個ね、福岡にある、みちさんに教えていただいた、もうすぐ出てこないな、福岡にね、夫が行った時に、ここ行ったらいいですよって教えてもらったとこの、お札がね、貼られていて、もう昨日の朝、そこに手を合わせて、あと3名。あと3名よろしくお願いしますって、やったんですよ。そしてね、その日のうちに最後の1枚今朝だったんですけどね。で、1章3加わったから結局4名 に追加されたんですけど、なんかもう、すごくないですか？で、ネコロスケさんが笑ってる。そうなんです。それで、神頼みして、まあ、いつも最後の最後まで一応諦めないっていう姿勢は貫いていたので、いるんですね、自分の中では。なので、できることをやろうって思って、何したんですかね。X に投稿したのかな。で、インスタはやろうと思ってやらなかったんだったかな。やれなかったんだったか、もう忘れちゃったんですけど、昨日ね、本当はスタイフでも案内をしたかったんだけど、子供がね、友達連れて遊びに来たんですよ。で、ちょっと曇ってたんで、ママのこの店舗を会社の中で遊びたいって言ったから、あ、いいよ、じゃあって言って、中に入れたら、リハーサルしにくくなって、スタイフでなんか喋ったり弾いてるのを子供たちに見られるのがちょっとこっぱずかしいなと思って、自分の子供はいいんですけど、娘の友達が3名ぐらい来てたんですよ。この子たちに聞かせるのはちょっと恥ずかしいなと思ってやらなかったんですね。それで配信もリハーサルも両方できなかったので、ああやれなかったなと思いながらいたんですけど、それでも神頼みはやっていて、でそれでね、昨日ペコの助さんが買ってくださっていることに気がついて、でそしたら朝ね、起きたら朝7時に買ってくださってる方がいて、っていう感じでね、最終的に3枚ね、追加で売れてたんですよね。だから、なんか、それもなんか面白いなっていつも思ってるんですけど、最終的には最後神頼みみたいな感じ。ですけど、でも、信じる者は救われるんです。だから、神頼みもいいですよ。いいのか分かりませんけど、まあ最終的には委ねるですよね。だから自分の力でどうにかしようって言ったら限界があるので、自分の力以外もぜひお力貸してくださいっていうね感じでやっておりますが、っていう感じで今日はね、最終6名で迎えられたライブだったので、ある程度ね、人数いると話しやすかったり弾きやすかったりっていうのが自分にもあって、なのでそれぐらいいるとありがたいなって思いながらやってますけど、やっぱりライブはね、無料ではないので、だからやっぱりこう皆さんね、それぞれのご都合でタイミング合う時にどうぞっていう形ではあるんですけど、それでもやれてよかったなと思いました。でモーニングライブはやってる方がすごく少ないので、やってる方を見て、あ、モーニングライブいいなって思ってたんですけど、いつやろっかなーっていうのがすごくあって、で、偉大なお力ですねってペコの助さんが書いてる。そうですよ、もう。でも、だってペコの助さんの力もね、本当はあっての私、本番ですから、皆さんお一人お一人に本当ありがたいなと感謝しております。で、なんて言うんだろうな、モーニングライブをね、やってる方は何名かいて、 で、フルーティストの、ともこさんっていう方が、日曜日にライブやってるのをね、見て、案内見て、あ、ともこさんの真似をしてやるとしたら、曜日は被んない方がいいから、で、たかといって平日にはできないなと思って、週末、日曜日されてるので、あ、土曜日があるじゃんと思って、土曜日は私も動きやすいんですね。なので、基本的に仕事を入れない日なので、ライブならできるって思って、決心してね、やり始めているんです。で、今日がモーニングはスタートだったので、まあ、その日にね、駆けつけてくださった皆さん、本当にありがたかったなと思っています。で、次のライブが、ちょうどホワイトデーの3月14日にね、もう一回モーニングライブなんですよね。で、まあ、いつも夜やってるんですけど、朝もいいなって思ってるのと、で、やっぱりコロナを始めた当初は、毎月一回ライブをするっていう、まあ、条件というかね、あって、その毎月一回ライブをするっていうことが、結構自分にとっては、きついなって本当に正直思ってたんですよ。月1回かって。でもその時ってやっぱり、なんて言うんだろうな、チケット売らなきゃいけないっていう気持ちにやっぱり追われていたので、なんて言うんだろうね、やっぱりいろいろ教えていただいたし、コロナの中でね。だから、それも含めて、やっぱり私たちって無料で登録できて、無料でシステム使わせていただいて、本当に音響いいので、音響にこだわってないね、別に音響がいいとか悪いとかわかんないよって聞いてる方の中にはいるかもしれないけど、やっぱり音響がいいと、やってる側も心地がいいんですよね。そういう意味では、すごく音がいいので、それをね、やっぱり無料で使わせてもらえるっていうのもありがたいことで、で、チケットを販売することで初めてコロムの運営側に、お金が入るんですよね。だから、そういう意味で、チケットを売らなきゃなっていう思いもやっぱりあったし、だから、そうなると、毎回こう、何十名持って呼ぶっていうのって、本当に力がいることなので、できるかなっていう気持ちでいたんですけど、なんか、ふっと気持ちが抜けてですね。で、あ、お茶みプリンさんおはようございます。現在私は埼玉の川越に来てます。あ、埼玉にね、滞在中なんですね。この間もね、その話してくださいましたね。寒いのかな、まだ。で、そのフルーティストのともこさんっていう方の記事を見たのかな。今日参加されて、させてくださった宮崎さんっていう方が、ともこさんのものに対してコメントされていて、ともこさんがなんかすごく素敵なのは、今、やっぱりみんな100枚完売を目指してる方も多いし、コロムのリアルフェスのね、に選出されたいから、みんな一生懸命頑張ってるんですよ。で、100枚目指しますとか、55枚完売目指しますっていう方も本当に多い中で、ともこさんは、何枚完売目指してますっていう言葉はなくて、ただ、来てくださる一人一人のお客様に大切に音楽をお届けするっていう、そういうスタンスでされてるところが好きなんですって書いてるのを見たときに、あ、こっちだって思ったんですよ。あ、このあり方ってすごく素晴らしいなって思って、私もそっちに行きたいなって思ったんですね。もちろん、完売するとか、チケットをすごく売るっていうことも、嬉しいことなんだけど、売れたら売れたで。だけど、やっぱり、こう、原点にあるのは、聞いてくださる方の、この心が音で開くっていう、で、自分に戻っていくっていうところがやっぱり原点であって、来てくださった方に本当に大事に音楽を届けるっていうことがやっぱり大事だなって思ったので、それも大事、チケットを販売することも大事。でも一番大事なのはやっぱり来てくださる方が、そっちができてないとチケット何枚売ったって届けられないなって、いい音をねってやっぱり思って、思いを乗せることが大事だなと思ったので、だからそのね、宮崎さんがともこさんに向けて書いた記事を読んで、すごくあ、こっちだなってすごく思ったんですよね。で、そこにもう一回こう気づかせてくださるきっかけをもらえたので、あ、その気持ちでやろうって思ったら、もちろんチケットを買ってくださったら嬉しいけれども、みんなそれぞれにタイミングがあるし、それはもちろんもともとね、それはそれで皆さんのタイミングでどうぞって思ってはいるんですけれども、 来てくださった方を大事にしようっていうスタンスに変わったら、なんか毎月1回やることも全く苦じゃなくなったんですよね。急にこう気持ちが切り替わって、モーニングライブもやっちゃおうって、結局月に2回やることになるんですけど、それすら苦じゃないんですよね。なんか、楽しいなって思えるようになって、一緒にその楽しさをね、体感できる方が増えて、で、コロムのね、良さも知ってもらえたらいいんだなって、そんな風に今思いながらやれるようになったので、すごく楽になりました。はい。お茶あげプリンさんのコメント読みますね。今、川越のコメントコーヒーに来てますが、以前にスタイフで放送されてた方にお会いしますが、時間帯になっても来てないと。あ、へえ、そうなんですか？ね、どこかでなんか混んだりしてるんですかね。会えるのはいいですね。楽しみですね。はい。という感じでね、コラムに対する思いも、やっぱり何度もこう見直ししていかないと、押しつぶされるというか、押しつぶされるんじゃなくて、みんなのノリに合わせていくと、自分がこう、自分の気持ちとついていかない部分とかが出てきて、100枚チャレンジとか私今できないって本当に思っていて、次55枚チャレンジやってみようかなって、3月30日ね、本当はまあ55枚目指してはいますけれど、もう今100枚目指す人がすごく増えてるので、ああ、すごいなって思いながら、自分にはどうしようやれないなっていう気持ちが正直な気持ちなので、それはそれでいいことにしようっていう踏ん切りはついたんだけど、どうなんだろうって、それについていかなきゃダメなの？とかね、そういう気持ちがどこかにあったんですけど、つい先日、コロムの佐治社長と、近田有希さんかな？私がこの間ゲストに出させていただいた、一番長く活動されてる方で、本当に素晴らしい演奏家の方がいらっしゃるんですけど、近田有希さんが100枚完売を2回達成していて、その有希さんと社長との間での対談を聞いたんだったかな？その回だったか、ちょっと忘れたんですけど、対談されてて、社長がおっしゃってたんですよ。この100枚完売とか55枚完売することも大切かもしれないけど、そもそも目指したところ、最初のコロムの立ち位置っていうのは、あなたのファンを100名作るところを目指しましょうって、それが一番の、コロムの原点っていう話をしてたんですね。そこ履き違えないでねっていう話をされたんですよ。なんかそれを聞いた時に、あ、そうだよねって。私はその社長と面談した時に100人ファンができることを目指してやっていきましょうって言われた時に、100人いたらすごく嬉しいなって、単純にすごくその気持ちになって考えたら、100名もファンがいるってなんて嬉しいんだろうって本当に思ったんですよ、想像しただけで。だから、あ、コロムをやろうって思ったし、だからそこが元々のそのコロムをやって目指したところだったから、それでいいんだなって思ったらね、すごく気持ちが楽になって、だから、やっぱり社長の話とかも聞くのって大事だなってやっぱり思ったし、なんて言うんだろう、こうスタンスをこう改めて確認するっていうことって、たくさんのこう競争してるような中にいるとすごく大事なんですよね。だから、飲み込まれないようにとか、人と比べないようにとか、いろんなこう自分との対峙があるんですよね。そういう意味ですごくこう鍛えられる場所だなって思っていて、まあ自分の軸をね、固めていくっていうことをきっとここでやってるんだろうなって思ってますけど、まあコラムでは100人のファンを目指していこうって本当に思っているのと、あとはやっぱりこう演奏活動をね、リアルにもやっていきたいっていう気持ちも本当に生まれてきたし、そういう意味では本当に今後の自分のね、演奏活動においても本当にこう力になる場所だなって思っていてね。だから楽しみながら続けていきたいなと思っております。はい。お茶みぶりんさんが困ったことになってます。すでに30分待ってます。その方と連絡取れないんですか？ 30 分はちょっと長いですね。ウチナータイムって言って、沖縄の人って時間で遅れる人がすごく多いんですけど、仕事とかじゃあんまり遅れないですよ。でも友達と約束したりすると 遅れる人って結構いるんですよ。で、それに慣れてるんですね、私たちは。 でも30分は長いと思います。とか言って、全然気休めにならないかもしれないんですけど、いや、30分待たすことってめったにないので、もう、今はね、時間に遅れずには行くんですけど、時間ちょっきりに行ったりするんで、私は。5分前とか10分前とかに、行けるようにはまだなってないので、それはね、気をつけて改めないといけない部分なんですけど、長いですね、それは。連絡された方がいいかもしれないし、連絡してるんでしょうけど、何かね、事故とかになってないといいですけどね、あとはね、無事に来れるんだったらいいんでしょうけど、連絡が取れて会えることを祈ります。はい。という感じで今日はアフタートークっていうことでね、ライブが終えて、ちょっと心境を喋ってみました。で、なので、まあ、ライブを終えたばかりなので、一曲弾くか迷って、もしかして聴きたくないかなとかね、思ったりとかしてますけれども、せっかくなんで命の輝きをね、弾きたいと思います。命の輝きをね、の面白い話があって、命の輝きをコロムのリハーサルとかで弾いた画像をね、動画をね、YouTube に上げたんですよ。で、この話、どっかでしたな。ここでやってますかね。誰に喋ったか忘れてるんですけど、命の輝きを演奏した、そのコロムでの動画をね、切り抜いて出したんですよ、YouTube に、自分の。そしたら、面白くて、著作権違反ですって来たんです。ね。自分の曲なんですけどって思うじゃないですか。で、その、命の輝きという曲は、チューンズコアというサイトを使って、リリースしてるんですね、私は。で、私の曲ってことははっきりしてるんだけど、その、チューンズコアを通して出した私の曲だから、なんか、著作権違反になるらしくって、広告つけられません、みたいな、違反ってきたんですよ。なんかそれが面白くってですね、自分の曲なんだけど著作権違反とか来るんだっていうね、すごく面白い体験をしているところです。いいんですけどね、全然広告つけられなくっても、そういう体験をね、してみたので、シェアしてみました。はい。聞いてないと思います、多分。あ、よかった。面白いですよね。誰に喋ったんだろう。家族には喋ったんですけど、それですかね。もう最近誰に喋ったのかもわからなくなってきてますけど。ねえ、年を重ねていってますね。いい感じに。はい。では、命の輝きをね、弾かせていただきます。大好きな曲なので、弾きますね。はい。活躍の場が広がってますからねって。そうですかね。そう思いたいと思います。ありがとうございます。では、命の輝き、お聴きください。Thank you. 命の輝きを弾かせていただきました。さっきスタジオでね、クロムのスタジオで弾いてたので、あの時の音響とね、今やっぱりここで弾いた感じの音響とが、違っていて、私はスタイフのね、音ももちろんいいんですけど、スタジオでやっぱり演奏、クロムのね、スタジオで演奏した時って、いい感じにこう、なんていうのかな、こう響きが良くって、あの感じだとなんかすごく違いが感じられるんですけど、どうなんですかね、なんか皆さん同じように聞けますか？ペコノスケさんもね、同じように聞いてもらえてたらいいなと思いました。違いが分かりました。やっぱりコロムすごいですね。そうなんですよ、音響すごくいいんです。で、まあもともとそのなんていうのかな、あのマイク声とかのね、この雑音を遮断してから弾くので、スタジオでは。なので、本当にピアノの音を直結で届けるっていう形があるから、それもいいんでしょうけど、機材を通して、この、やるっていうの、やって、まあ、スタジオが本当によくできているなと思っていてね。そういう意味では、本当に私たち使用料がかからないので、本当に、アーティストの方には、おすすめだなと思っています。もしね、やりたいって方がいたら、ぜひ、お声掛けください。紹介しますので、紹介の方が入りやすいって聞いてるのでね、声掛けていただけたら、紹介させていただきたいなと思います。はい。あ、ペコノスケさんがスタイフもとても良いと思ってましたけど、違いますね。そうなんです。スタイフも本当にいいんですよ。音楽を配信するには、スタイフもすごくいいです。で、インスタとかね、YouTube ライブって、本当に音が途切れたりするんですけど、スタイフはそれがないので、おそらく周波数を拾う領域がとても広いんだと思うんですね。Zoom とかでも、こう、ずれるっていうか、音がね、途切れたりするので、それがないんですね、スタイフは。なので、素晴らしいアプリだなって思ってますけど、でもコロムのアプリは、やっぱりライブ用にできてるので、だから、音響は、凄まじくいいです。だから、すごく、そこに出会えたこともね、ありがたいことだなって思っていますけれども、今日は、サタデーモーニングライブをね、10時半ぐらいに終えて、アフタートークやってみようって思ってですね、スタイフで、コロムでのライブ後のアフタートークをね、配信してみております。で、またね、このタイミングよくね、聞いてくださった方、本当にありがとうございました。で、この後はね、私は子供たちを、今どうしてるんですかね。起きたかな寝てたのでね、私が出てくるときは。そろそろ、まあ、いい加減ね、12時前だから起きてるかなと思いますけど、今日は明日は子供たちとね、ゆっくりと過ごしたいと思います。あ、ゆっくりでもないか。確定申告がまだ終わってないんですよね。ちょっとね、コツコツと、やっていきたいと思います。はい。このタイミングで入ってきてくださった皆さん、ありがとうございました。次回のコロムのライブは3月14日に同じようにね、サタデーモーニングライブってね、題してやります。で、3月30日は、月曜日の夜も、コロムでライブありますけども、3月30日は、できれば満席目指してやろうって思ってますので、どっちか出てみようかな、みたいに思われる方が、もしいらっしゃったら、どっちでもいいよっていう方は、3月30日選んでいただけたらいいのかなと思います。で、もしくは、こじんまりとした雰囲気で、ちゃんと聞きたい。まあ、ちゃんと聞けないわけじゃないですけど、人数多くても。ゆっくりとね、やりたいって方は、モーニングライブの方に、ゆるりとお越しいただけたら嬉しく思います。はい。では、今日はここまでです。で、ペコロスケさんが楽しい時間を点々、確定申告って書いてる。ね、そうなんですよ。私も頑張って確定申告も終わらせたいと思います。皆さん、同じ境遇の方いらっしゃると思うので、頑張りましょう。はい。では、この後も素敵な、一日を、そして素敵な週末をお過ごしください。今日もありがとうございました。ありがとうございました。